それでは説教、麦と毒麦、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日は2週目なので、ウェルカム礼拝でもあり、あと、洗礼式とかね、あったりとか、そして午後はデイキャンプがあってと、なんかいろいろ重なってるんですけど、メッセージはですね、通常通り続きのところを一緒に読んでいきたいなと思います。でマタイの福音書を ずっとこう順番に読んでまして、本来であれば13章の最初のところが今日当たるんですけれども、実は去年の夏にね、この箇所をちょうどやってたんですね。なので、1年も経たないうちにっていうのもあれだなと思ったので、そこのところは省略して、今日はその続きのところ、今読んだ麦と毒麦の例えの話のところ、ここを一緒に見ていきたいと思います。で、天の国というのがテーマなんですよね。イエス様が群衆とかお弟子さんたちに天の国ってこうだよ、天国ってこういうものなんだよ、まあ、そういうふうに例えて話すということが、たくさん並んでいるところになります。で今日のところはその中でも特に麦と毒麦で天の国を例える、まあ、こういう場面のところになっています。ちょっと長いんですけれども、最初にですね、ざーっとこう一緒に読んでいきながら内容を確認していきたいと思います。では早速ですけれども、開いている方どうぞ読んでみてください。24節から26節をまずご一緒に読んでみたいと思います。よしですかね、いきます。せーの。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑に撒いた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦を撒いていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。はい、まあ、簡単にちょっと内容を確認してみますと、まず天の国はこういうふうに例えられるよと言って始まるわけですね。ある人っていうのが出てきます。種まく人ですね。ある人が出てきて良い種を畑にまいた、まあ、こういうふうに言っています。まあ、ここまでは簡単に想像ができますね。ところがですね、眠っている間に敵が来た。なんだ敵って感じしますけれども、後で考えてみましょう。そして敵はやってきて、麦の中に、まあ、せっかく実ってくるはずの麦の中に、毒麦の種をまいていったということですね。まあ、そうすると、両方とも芽が出ます。しかし、実ってみると、毒麦だ。わかるのが現れてきた。まあ、こういう話ですね。で、これあくまで例え話なので、ぜひ今、ここで気になるワードをちょっと覚えておきたいと思うんですね。後で答え合わせをしてみたいと思います。これ何かなって想像しながら見ていきましょう。まあ最初のワードとしては、ある人、誰かしら。そして、畑、どこかしら。そして、良い種、これ何じゃら。敵、誰。そして、毒麦、何。はい。まあちょっと覚えておきたいと思います。じゃあ後半戦も行きましょう。27から30をまた読んでみたいと思います。27から30行ってみましょう。行きます。せーの。しもべたちが主人のところに来て言った。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき、麦まで一緒に抜くかもしれない。借り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。借り入れの時、まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方は集めて蔵に入れなさいと借り取る者に言いつけよう。はい、こう書いてありましたね。せっかく畑に麦を撒いたのに毒麦も出てきちゃった。で、しもべたちも気づくわけですね。なんか出てきちゃったんですけどって。これは敵の仕業だって主人もわかっていて言います。で、しもべたちがですね、じゃあ、抜いときましょうか。ね、ちゃんと言うんですけれども、いや、ダメだと。一緒にいいやつ抜いちゃうといけないから、そのままにしておいて、借り入れの時に分別しましょう。そして、悪いやつはやもやしちゃって。で、いいやつは蔵に入れましょう。まあ、こういうふうに言うわけですね。さあ、今回気になるワードは何でしょうか。借り入れ？なんだろう。借り入れってなんだろうな。燃やす？なんだろうな。そして、蔵？蔵ってどこだろう。まあ、こんな感じでいろいろね、ワードが出てきたと思います。さあ、早速答え合わせに行ってみましょう。じゃあ、ペラッとめくっていただいて、36節から40節をご一緒に読んでみたいと思います。36 から40節を読んで、まあ、答えもですね、書いてありますので、見ていきましょう。ですか、いきます。36から40節。せーの。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子。畑は世界。良い種は御国の子ら。毒麦は悪い者の子らである。毒麦をまいた敵は悪魔。借り入れは世の終わりのことで、借り入れる者は天使たちである。だから、毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ、と書いてあります。はい。すごい駆け足でね、ちょっと大変ですけども、一気に答え合わせがありましたので、ちょっと確認してみましょうね。まず最初出てくるある人、種まいた人、誰ですか？人の子だって言ってます。人の子っていうのはイエス様のことですね。種まいたのはイエス様です。そして二つ目、畑、どこですか？この世界。ね、今私たちが生きているこの世界が畑だよ、とそういうふうに教えています。そして、良い種をまいた。良い種って何でしょうか？それは、御国の子らだ。簡単に言えばクリスチャンっていうことですよね。イエス様を信じて従う人のこと。これ良い種だよって。この世界に私たちクリスチャンを撒きました。そう言っています。ところが敵やってきた。敵なんだっけ？悪魔だ。まあ、そういうふうに書いてますね。サタンがこの場合の敵だよ。言います。そして毒麦を撒いていった。毒麦はその悪魔の支配下にある人たちのことでしょう。まあ、種ってよく例えだと、御言葉でね、例えられたりすることもあるんですね、イエス様の場合。他に、意味で例えている場合もある。でも今回は人なんですよね。良い種は、クリスチャン、イエス様に従う人、悪い種は、悪魔の支配下にある人だ、まあ、そういうふうに言っています。そして、借り入れなんでしょうか。ここら辺から、びっくりしますね。世の終わりだよ。世の終わりが来るんだよ。その時のことを借り入れと言っています。裁きの時なんだよ。そういうふうに言ってますね。燃やすっていうのはどういうことでしょうか。その世の終わりのイエス様に従う人、そうじゃない人を分かれて、悪いものには裁きの火で焼かれてしまうんだよ。まあ、怖いですけれども、そういうことがはっきり書いてあります。で、蔵は何でしょうか。まあ、ちょっと最後まで読んでないですけれども、最後のところまで見れば、それは当然天の国。これ天の国の例えですから、天の国に入れられるよ。まあ、そういう話だなということが分かったと思います。さあ、ざっと説明しましたけれども、この例え話、最初に私たちが受け取るべきメッセージは何でしょうか？もうストレートだと思いますね。それは必ず世の終わりがあります。だから、麦でありなさい。まあ本当にシンプルなことだと思いますね。もうただただここで語られている一番の話は、必ずその時は来るのだから、麦でありなさい。蔵に入れられるもの、天の御国に入れられるものでありなさい。まあ、本当にシンプルなメッセージだと思うんです。特にですね、面白いことは、今日前半後半ちょっと飛んでね、分けて読みましたけれども、それぞれ話している相手が違うっていうことなんです。最初の24節からの例えそのものの場合、ここ誰に話しているかというと、話の流れ上、群衆なんですよね。みんなわらわらと集まってきて、なんかイエス様のところに行くといい話聞けるらしいぜって。病気の人を癒してもらえるらしいぜ。なんかいいことあるかもしれないから行ってみようぜって思った群衆の人たちには、例えだけで話をしています。ところがですね、後半の36節からのところどうだったですか？ 36 節にはっきり書いたんですよね。イエス様が群衆に話を終わって書いてた。そうすると、弟子たちはね、イエス様についていく人たちですよね。彼らに、どういうことだったんですか？って言われて、はいはいって言って、全部、その具体的な内容を明かすわけですね。最初の例えの部分は群衆に向けて、後半のその中身そのものについては弟子たちに向けて語っているというところ、ここに大きな違いがありますね。一体どういうことなんでしょうか？これはある意味で今私たちが生きているこの世界でも同じことだと思うんです。それは人は裁きのメッセージを聞きたくないってことですね。人は裁きのメッセージに耳を傾けたくない。聞きたがらないっていう、そういう現実とそのものだと思うんです。主の話したくない。主のこと考えたくない。 できるだけそのことを話題に上げたくない、見ないこと、聞かないこと、言わないこと、これが大人のマナー、そう思ってる。一番大事なことなのに、みんな必ず関係する話なのに無視したい、できるだけ関わりたくない、これがその裁きのメッセージ、死の話、その先の話だと思います。だからこそ面白いですね、ポップな例えで群衆には話すんですよ。私すごいポップな話だな、なんかこう 絵でね、ビジュアル化できるようなこう話だなと思いました。で、この13章の初めの方に、この最初のね、去年話したから飛ばした種まく人の例えがあって、その途中で弟子たちが聞くんですよね。どうして例えで話すんですかって。皆さん分かりやすいからだと思ってるでしょ。全然違うんですよ。イエス様なんて答えるかというと、どうせ分かんないからだって言ってるんです。どうせ聞く耳ないからそうやって話してるんだって言ってるのが13章の前半のところなんです。大体みんななんかいい話聞いた風って思って、例えだから分かった風になって、でも本当は何も分かってないし、本当は聞きたくもないんだけれども、なんとなくいい気持ちになって帰りたいからそうしてるんだって、ちょっと言い過ぎなんですけどでも言ってることはそういうことです。だってそういうふうに書いてあるから。14節のところでもそうですよね。預言者のことはこういうふうに実現した。あなたたちは聞くには聞くは決して理解せず、見るには見るは決して認めない、だからなんだってイエス様は言ってるんですね。だから群衆にはポップに語ります、群衆には例えで話します。でもあなたたちは聞く気があるみたいだから本当の話をしますと言って弟子たちに話すんですよね。だから耳あるものは聞きなさいってイエス様はしつこく毎回言うんですよね。みんなにちゃんと話すし、きっかけを与えるし、いつでも本当のところを聞いてほしいと思ってるけど、でも耳のない人に話してもどうせ聞く気はないから、耳ある人は聞きなさいって、そういうふうに言うんですよね。だからこそこの例え話で、そして解き明かしでイエス様が言いたいことは何でしょうか。麦になりなさいって。本当に私が言いたいことは、あなたは麦になりなさい、蔵に入りなさい、あなたは天の国の住人になりなさい、滅んではならない。このことが本当のイエス様の伝えたい部分ですよね。まあ、このことを今日第一に心に留めたいと思います。じゃあ今度はですね、また戻って29節30節を見ていきたいと思います。よりこの例えのところさらに深く掘り下げて見ていきたいと思います。いいですか。じゃあ29、30一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。主人は言った。いや、毒麦を集めるとき、麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのとき、まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方は集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。こう書いてあります。刈り入れまで待つ理由は何なのかということなんですね。これが今日第2に考えたいところです。私このメッセージ準備するために、麦と毒麦について一応物の本を調べてみました。で、まあ稲はね、よく知ってるってほどじゃないけども、よく見かけますか。私たちも、竹田のところ下がっていくだけでも、すごい、こう、田んぼが広がってますので、あ、これだなってわかりますけれども、麦そんなには見かけないかなと。まあでも見たことあるみたいな。で、だからなんとなく麦はこうイメージできますよね。一方で、毒麦ってなんだよって、これみんな思うと思うんです。で、その物の本にはですね、ちゃんと絵で図説されてあったので、毒麦見ました。見て笑っちゃいましたけど、全然似てない。毒麦っていうか全然似てねえじゃないかと思ったんですけども、見たらわかるんです。違うの、明らかに。全然違う。もうこれイガイガしたこういう感じのやつなので、麦と毒麦は全然違うものなんですね。だけど、実ってから見分けられるんです。絵が描いてあるやつはそうだったんですね。実った状態のとこしか描いてないから、あ、これは簡単に見分けられる。ところがですね、育っていく間は見分けられないって言うんですよ。育ってる間は同じような感じだから、まあそれはなかなか見分けづらいっていうことです。で、今日のこのイエス様の例え話、どの時点の話かっていうと、実ったところなんですよね。実った瞬間から話のこの本題に入っていくわけです。じゃあ、ポイントはね、見分けられんのになんで待つんだっていう話ですよ。で、このしもべの人たちも、いや、もう分かりますか、抜いておきましょうかって言うわけですよね。いいしもべですね。ご主人様の先んじてやりましょうかって言うんですけれども、ところはそれダメだって。なんでかって。麦まで一緒に抜くといけないから。麦まで一緒に抜いちゃうといけないからダメだというふうに彼は言うんですね。私たちも、まあ、この世界、畑の中で、生きている中で、なんでって思うことがあるわけですね。なんでこんな悪があるんですか。 なんでこんな悪い人がいるんですか、なんでこんな罪があるんですか、まあ、自分も棚にあげることはあるけれども、でもやっぱりそう思うことがある、辛い、悲しいなって憤りを覚えることもあるかもしれない。また同時に、なんで神様すぐ裁いてくれないんですかって、どうしてこの悪いやつ何とかしてくれないのでしょうかって、まあ、これも自分棚にあげることはいいですけれども思うことがあるわけですね。そして、まあ、この迫害を受けている場合だったら、どうして私神様を信じて従っているはずなのに、そのせいでそんな辛い目に遭わなきゃいけないんですか、なんでこんな苦しい目に遭わなきゃならないんでしょうかって、そう思うわけですね。今日のこの例えでイエス様が言っていることは、それはあなたをも誤って抜かないためだと言ってるんですね。それは私たちを誤って抜くことがないためだ、そういうふうに言っています。で、さっき言いましたけど、もうちょっと調べていくとですね、毒麦の特性も分かってきました。毒麦はですね、強いんですよ。で、雑草あるあるですよね。雑草のくせにと思うけど、雑草ほど強いって、どうしてお前そんなに根を張るのかみたいな、そしてどうして育てたい花の方はお前そんな弱いんだみたいな、そういうことがあると思いますね。とにかく強いんです、雑草の方。だから毒麦の方は強くて、どう強いかっていうと、強いね、雑草皆さん知ってるでしょ、根張るんですよ、とにかく。とにかくもう厄介なぐらい根張ってくるんですよね。で、その根はですね、他のやつに絡みついていって、もう絶対俺は抜かれないぞみたいな、こんな感じになるわけですよね。それ毒麦同じなんです。つまり、他のところに根が絡みついてくることがあるんだそうですね。だから毒麦って厄介なんですよ。途中で、ああもうこの時点で分かったなと思っても、収穫の時まで置いとかなきゃいけない。そうしないと、抜いたら一緒に他のいい麦までわーって抜かれちゃうことになるから、ダメだというふうに言うわけですね。抜く時に少なからず周りにもダメージが出ちゃう。だからそれはいけない。ちゃんと麦の方は全部収穫したい。もう麦の方は誤たず 100% ちゃんと蔵に入れるんだ。私はね、絶対残さないよ。だから、毒麦も抜くときに他に影響あるかダメだ。そういうふうに言うんです。私たちを守るためなのだよ。まあ、そういうふうにイエス様は言うわけですね。でも、今日の例えで神様が最後に約束してくれていることがありますね。それは、分かってるよって。だから、ちゃんと最後はやるよって。ちゃんと最後はやるよって。これが神様の約束だっていうことですね。本当に最後の最後、私たちが天国に行くタイミングの話、その時に神様はちゃんとやりますって、ちゃんと見てます、ちゃんと見分けてます、そういうふうに言っているわけですね。初代教会の人たちは、こういうそのメッセージ、世の終わりのメッセージ、そして見分けられるメッセージ、そして借り入れは恐ろしい話ですけれども、そういうメッセージもありましたけれども、それをどう捉えていたでしょうか。それを彼らは励まし、希望だって思っていたっていうんですね。なぜでしょうか？それは本当に迫害が激しかったからですね。教会の歴史は迫害の歴史でもありますね。イエス様が天に帰っていって、さあ教会が始まった。聖霊が注がれてみんながものすごい勢いで御言葉を述べ伝え始めて、イエス様のことを明かし始めた。ああ、本当にあったんだって。イエス様の復活本当にあったんだ。神様共におられるって。私たち見捨てられてない、愛されているって言い始めて、ものすごい勢いで広がっていったけど、同時にそれに対しての力もぐーって働き始めて、ものすごい迫害も起き始めたんですよね。だからここでは言わない、口にするのも恐ろしいような恐ろしい迫害、本当に命狙われる迫害が大量に起こっていくようになっていった。これも本当に教会の歴史の中で起きていったことですね。だからこそ手紙類の中で、この新約聖書の後半の方ですよね、多くの教会に宛てられた手紙の中で、その人たちは言うんですよね。この話を聞いて、それ裁きのメッセージです、世の終わりの話です。この話を聞いて励まし合いなさいって言ったんですよね。この希望を持ってあなたたちは励まし合いなさいって言ったんです。そうじゃないと心が折れてしまうから。本当に神様見てるんでしょうかって、こんな状況になってとてもやっていけないんですけども、本当に私たち確信を持って信じたけどやっぱり本当だったんでしょうかって、倒れてしまいそうだから、だからパウロやペトロやみんな言ったんですよね。励まし合いなさいって、ちゃんと最後やるって神様約束してるんだから励まし合いなさいって、こういうふうに言ったんですよね。だから私たちは正しい麦でありなさいって、そういうふうに言ってるんです。毒麦に惑わされる必要はないって。大丈夫。分かってる。見てる。あなたが麦なことは分かってる。だから、 毒麦に惑わされる必要はない、あなたは麦として立ちなさい、そのように言ってるんですよね。私毒麦かもと思った人いますか？これね、危ない話なのでちゃんとはっきりさせておきますけれども、私毒麦かもと思った人はそんなことはないです、そんなことはないですと私が言うのもおかしいんですけど、イエス様を信じてね、従うと告白する人は麦ですよ、ちゃんと。それはね、ちゃんとイエスの責任を持って蔵入れてくれますので大丈夫です。その話でもあるんですよね、これはね。だから、途中で変なものを抜かないようにするからって、そういうふうに約束してるじゃないですか。だから、ちゃんと最後蔵に入るように、あなたは信仰を持ってね、そして蔵に入れてもらいなさいって、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。だから、ここでは、そこのところは誤解せずに、ちゃんと受け取っていきたいと思います。さあ、そして、最後にもう一度29節、30節を読んで、もう一歩踏み込んでお話して終わりたいと思います。もう一度29、30節を読んでみましょう。いきます。せーの。主人は言った。いや、毒麦を集めるとき、麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのとき、まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。はい、こう書いてあります。刈り入れまで育つままにしておきなさいってこう言うんですね。この時間は一体何なんでしょうか？この時間は一体何なんでしょうか？一歩踏み込んで言うならば、それは猶予の時間でもあるということだと思うんですね。さっきも言いましたけれども、最初の教会の人たちは、そのことを希望だと思っていたし、同時にそれは愛するまだイエス様を信じていない人々に対しても希望の時だって思ってたんですね。第二ペトロの手紙っていうのをちょっと開けたいと思います。新約聖書、同じ新約聖書の439ページです。かなり後ろの方ですね。聖書の終わりの方になりますけど、439ページをちょっと見てみたいと思います。新約聖書の439ページ、ペトロの手紙2というやつの3章の9節を、一緒に見たいと思います。3章の9節を一緒に見てみましょう。ありました？じゃあ一緒に読んでみたいと思います。第2ペトロ3章9節。せーの。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。はい、こう書いてあります。遅いよって思う人たちもいたって。まあでもそれは気持ちはわかりますね。あまりにひどく迫害されているので、言ったじゃないですか、イエス様って。ちゃんと再臨があってね、世の終わりがあって、私たち天国に入れられるって言ったじゃないですか。もう辛いですよって、早く来てくださいよって思う人たちもあった。でも、神様は意地悪でね、そう遅らせてるんじゃないっていうんです。何ですか？そうじゃなくて、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのだって、そう言ってるんですね。そもそも、クリスチャンも、元はといえば同じ罪人ですよ。元毒麦みたいなもんだと思いますね。誰もが毒麦から始まっている。普通ですね、種は変わらないので、毒麦は麦にはならないんです。でも不思議なことが起こりました。それは何ですか？イエス様が毒麦を麦に変えたんですよね。イエス様がその命をもって新しく生まれ変わらせたんですよね。新しく生まれ変わらせたから、毒麦は麦になったんですよね。でもそれは元毒麦であっただけ。今麦にさせられたのは、されたのはただイエス様の愛によって、ただイエス様が私たち大事だったから、毒麦だった私たちもお前たちは麦にするってそう思ったから、愛していたから、決して滅んではいけないと思ったから、火に焼かれてはいけないと思ったから、私の蔵に入れたいと思ったから、だからイエス様が来られたんですよね。今私たちは何者ですか？偉くなったわけじゃない。何も変わりはしないけれども、ただ許された罪人なのだって。ただ許されて、ただ命を与えられた、そういう存在なのだ。だから、あなたは、毒味に惑わされないで、大いに実っていけばよいし、 またその実りがより豊かになるように、あなたたちはこれからもふさわしく歩みなさい。残っている時間で、それがどれぐらいかは知らないけれども、神様だけがご存知。そのためにみんなが実りある麦になるように、あなたも歩んでいきなさい。麦の種をまきなさい。あなたも麦になりなさい。そのことをただ切々と語っているんだと思いますね。一人も滅びないで、みんなが悔い改めてイエス様を信じるようにって、あなたたちのために苦しみを忍耐しているんだ神様は、ってそうペトロは語っていますね。このことを最後に深く心に留めたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は麦と毒麦の例えをイエス様が語ってくださいました。まず第一に、私たちはそのこと無関心になりがちだけれども、でも世の終わりはあるんだって、麦でありなさい、天国に入れられるものでありなさい、悔い改めてイエス様を今あなたの心にお迎えしなさい、まあ、そういうふうに言ってますね。また借り入れまで待つ理由は私たちのためでもあるのだということですね。でもちゃんと見分けはついてるから安心しなさいって、だからそのことを心に留めて歩んでいきましょう。実るものになりましょう。そしてその与えられた時間は、他の毒麦だった私たちが麦に変わったように、麦になるのを待ってる人たちがいるんだから、あなたはよく実って、そして種をもまきなさい、まあ、このことをぜひ覚えていきたいと思います。他にもどうぞ自由に今感じていることや促されていることがあったら、覚えて祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する天の神様、イエス様、感謝します。あなたが本当に命をかけて私たちを愛し、麦としてこの世界に撒いてくださったことをありがとうございます。どうぞそれにふさわしく実ることができますように。私たちの周りにはいろんなものがあって、私たちは実ろうとすることを妨げられたり、あるいはそっちが気になって自分で実ることを放棄してしまったり、そういうことがあります。しかしそうではなくて、本当にあなたの思いを私たちの思いとして、あなたの言葉によく耳を傾けて、そして実るものとならせてください。今週1週間もイエス様と共に歩むことができますように、その御言葉を受けて実るものとなることができますように、主を祝福して導いてください。今日新たに信仰を持って歩みを始めた今日姉妹方も、どうぞあなたが祝福してくださり、大いに祈りを与えてください。皆さんお一人お一人の祈りに合わせます。まだ言葉にならないようなうめきをも、霊の取りなしを持って共に祈り、また答えてください。感謝して委ね、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。